メッセージありがとうございます。ありがたいことにたくさんの方からメッセージをいただいていて、個別にねこうやって音声だったりメールだったりで答えてたらこの時間になっちゃいました。大変お待たせしました。で、この音声は一般公開されないのでご安心ください。で、海外移住のこととか、恋愛のこととかはスルーしてくださって大丈夫です。多分あなたはそんな恋愛とか海外移住に、なんか悩んだりとかしてるわけじゃないと思うんですよね。で、婚外恋愛に関してもただ私がそういう話が好きだったり、そう自分自身がやることが好きなだけで、極めて普通の感覚だと思います。いや別に婚外恋愛したいと思わないなっていうのは、もう大多数、世の中の大多数の人が絶対そっちのパターンだから、気になさらないでください。で、あなたの場合ね、転職の話がきっと気になったのかなということでお話しさせていただくと、能力がないとは思わないですねっていうことなんですが、私もそうだったんですよ。だからちょっとね、この転職についてどう思いますかっていう質問をすると、8割方、私にそんなことできるわけないみたいな、なんかそういう思い込みをすでに持ってる人がすごく多くて、やっぱそういう人はちょっとね難しいんですよ。もう自分自身がそんなの自分なんかにあるわけない、一握りの人に与えられたなんか特別な才能みたいな、そういうふうに思ってる人が多いから、なんかそこをひっくり返すのは難しいんですけど、あなたみたいにね、もしくは昔の私みたいに、なんかわかんないけど絶対なんかあるはずなんだよなって、私にしかできないことで絶対なんかあるはずっていう、その感覚がもうすでにあるっていうことは、やっぱ転職を見つけやすいし、なんかその転職にたどり着くすぐ、もうすぐっていうところまで来ている人だと思うんですね。だからちょっと音声でお話しさせていただいてるんですが、労働の対価でお金があってほしいと思ってますねということで、私もそうだったんですよ。だからすごくお気持ちがわかるのと、まあだから自分がね、そのお金は労働の対価として受け取れるものだと思ってたから、私も労働の対価としてしかお金を受け取ることができなかった時があるから、でも絶対なんかあるはずなんだよなみたいな、絶対私にしかできないことで絶対転職があるはずだっていう感覚があったから、それもまあ結局あなたと同じですよね。で、その転職、じゃあどうしたら、自分の転職を見つけられるのかなんですけど、まずその転職の話をするときに、私は2種類人はいると思っていて、で1種類目の人はその転職がもう絶対宇宙飛行士とか絶対女優とか絶対パティシエとか、なりたいもの、自分の好きな職業と自分の好きなことがかなり強くコネクトしてるから、もうその転職ってなった時に、まあ、それになれる可能性がどうであれ、もう絶対これっていうのが直結しているタイプの人が1パターン目ですね。 で2パターン目が私とかあなたのタイプなんですけど、好きなことはいろいろあるんだけど、じゃあなんかその好きなこととその自分のね、じゃあその好きなことの仕事、それを仕事にできるってどんな仕事だろうってなった時に、なんかうまく結びつかない。でなんとなくこれが好きでこれが好きになったらいいなっていうのはあるけど、どうやったらいいのかわからない。だからその何がどうなってその転職につながるのかわかんないタイプの人、その自分の好きなことと転職が直結してないタイプの人が2パターン目です。で私とあなたはその後者なんですよ。なのでじゃあその後者の私たちがね、どうしたらそうなれるかなんですけど、なんかわかんないけどこれが好きとか、なんかわかんないけどこれやってる時楽しいっていう、ことを全部やっていくっていうことですね。でそれをやっていくと、でもう不思議じゃないですか。その発達障害児童と一緒にいて楽しいっていうその感覚って、そんなたくさんの人にあるわけじゃないと思うんですよ。いや私も別に楽しくないし、で私の感覚で言うと、なんかわかんないけどカナダが好きでカナダに移住したい、カナダにの永住権が欲しいっていうその感覚が私にはあったけど、あなたにはないですよね。じゃあなんでその人によってこれやりたいこれが好きが違うかっていうと、そのこれやりたいこれが好きっていうその人独特の感性の中に、転職につながる何かこう伏線というかヒントが詰まってるからなんですよ。なので、私で言うと今の転職にどうやってつながったかというと、最初からこの形で起業しようとかも全く思ってないです。最初やっぱりその自分の好きなこととをお仕事にしようって思った時に、あなたと同じでやっぱ行き詰まったんですよ。 なんかやりたいことある、好きなことあるけど、でもこれお金にしようと思ったらなかなかならないなみたいな、どうしたもんかっていう時があったので、あなたの気持ちがすごくわかるんですけど、私の場合はまずそのあなたがその発達障害児童と一緒にいて楽しいという感覚と似た感じで、なんかわかんないけどカナダに移住したいっていう思いがあって、まあだからそれをやったわけですよね。でそしたら、カナダに移住するまでに唯一、取れた就労ビザが、私の場合はベビーシッタービザしかなかったんですよ。だから子供が嫌いだけど永住権が取れるまでの2年間は、ベビーシッターをするしかなくて、でそのベビーシッターがもう辛くて辛くてしょうがなかったんですよ。子供好きじゃないのに、そのカナダ人のね、子供2人を2年間面倒見るということをお仕事にしてたから、もう本当に気が病んじゃって、もう辛くて辛くてしょうがなくて、でもその当時あの彼氏は、日本語わかんないし、日本人の友達もいないし、雇用主も英語、まあ、カナダ人だし英語しか通じないしっていうので、その日本語で私の子育てが辛いっていう子育ての愚痴を聞いてくれる人が身近にいなかったから、ブログで発信し始めたんですよ、その愚痴を。もうひどいブログですよ。だからカナダ永住権取得を目指すブログって名は打ったものの、書いてることはもうベビーシッターのこれが辛い、子供が言うこと聞かない、今日子供がこんなひどいことをしたみたいな、なんかもうひどい愚痴ブログをね始めたんですよ。でもじゃあそれは何でやってたかというと、それを書いてる時は楽しかったし、それを書いてる時は心がほっとしたっていう自分の感覚があったから、そんなん、それを書き続けたところでそんなお金になるわけないっていうのは分かってるけど、お金になるかどうかを置いといて自分がやりたいと思ったからやったんですよ。そしたらですね、びっくりすることに、もうひたすら子育ての愚痴を書いてたら、なぜかめちゃめちゃ共感されて、そのブログがすごく人気になり、なってしまったんですよね。どういうことかっていうと、まあ同じベビーシッター、カナダでベビーシッターやってて辛いっていう人からも共感されたし、私はベビーシッターじゃないんですけど、彩香さんと同じでカナダに移住したいと思ってカナダに来たけど、外国人で就労ビザ取れたのはジャパレスのウェイターだけだったから、やりたくもないジャパレスのウェイターを2年もやらなきゃいけなくて今めっちゃ辛いですみたいな。で、あなたもドイツにいらっしゃったということなので、多分その外国人がその海外で働くっていろいろ、まあ言葉の問題とかビザの問題とかいろいろ大変じゃないですか。だからそういうなんとなく分かってもらえると思うんですけど、なんかそういう私と似た経験をしてる人が私の子育て口ブログにめっちゃ共感してくれて、でなんか相談がいっぱい来るようになったんですよ。私も彩香さんみたいにカナダ移住したいですとか、どうしたらいいですかとか、あと私は外人の彼をゲットして、その彼が永住権のスポンサーになってくれてっていう形だったんですけど、私も外人彼氏が欲しいです、彩香さんみたいに、みたいな。で、どうしたら外人彼氏ゲットできますかみたいな、なんかそういう相談がいっぱい来るようになったんですよ。要はブログがね、人気になってめっちゃアクセスが増えたら、毎日のようにそういう相談が来るようになったから、まあ、無料で答えてたんですよ、最初。まあ、その時はね、労働の対価としてお金をもらうものだっていう思い込みがあったから最初無料で答えてたんだけど、あまりにも毎日似たような質問がたくさん来るから、もう有料でやりますって、有料だったら相談乗りますってやり始めたらお金入ってくるようになったんですよね。有料でもいいから相談したい私にっていう人がめっちゃ来るようになって、なんかその海外移住相談、国際恋愛相談が、自分のお仕事になって、でまあ、なんか要は自分の経験とかスキルとか好きなこと、ただブログ書いてただけでそれが仕事になったっていう経験ができたから、好きなことって仕事になるんだっていう思い込みに変わり、みんなも好きを仕事にできるよっていうことを発信するようになって、まあ、今の形に至るんですよ。だから、私の場合はその第一歩は子育て愚痴ブログ、まあ、でその第0歩はなんかわかんないけどカナダが好き、なんかわかんないけどカナダに移住したいっていう、その全ての経験がなかったら今のこの仕事につながってないんですけど、あなたの場合は発達障害児童と一緒にいて楽しいということなので、 なんかその最初お金にならなくてもいいから、それ関連でやってみたいなって思うことをやってみたらいいですよ。で多分他にもね、これが好きあれが好き、あの環境に関する企画って言ってたので、なんかその環境のことも好きなのかな、興味があるのかなだと思うんですけど、なんかそれもやってみたらいいし、最初は無料でもいいから、お金にならなくていいから、最初はもう好きだからやるっていうスタンスでやってると、なんかわかんないけどそこから、例えばですけど、あの発達障害児童と、環境に関して交流するっていうことを企画してね、そういう人を集めてやっていたら、そこでお金にならなかったけど、その発達障害児童のお母さんから相談を持ちかけられるようになったりとか、